議会プラス柏、柏市議会だより、第248号、令和7年2025、2月1日発行、令和6年第4回定例会合、発行、柏市議会、編集、議会広報委員会、郵便番号277-8505、柏市柏 5-10-1、電話047167-1451、ファクス047167-0698。目次1、10年間の指針について議論、令和7年度から第6次総合計画。2、令和6年第4回定例会、12月定例会の議案をピックアップ。3、12月定例会の議案と請願の議決結果。4、質疑並びに一般質問。5、知ってプラス、議会運営委員会って何？6、追跡します。フォトでプラス、柏市子ども子育て支援複合施設、手と手。7、知ってプラス、本会議委員会をスマートフォンでも。8、知ってプラス、3月定例会の日程をお知らせします。1、10年間の指針について議論。令和7年度から第6次総合計画。令和6年12月定例会では、この先10年の柏市が目指すまちづくりの指針となる第6次総合計画が示されました。ここでは、この計画の位置づけや議員による質疑について取り上げます。可決。柏市第6次総合計画の基本構想を定めることについて。総合計画の基礎となる基本構想を定める議案を可決しました。総合計画とは？総合計画は、市政を総合的かつ計画的に進めるための指針として、本市が策定する各種の計画のうち、最上位の計画と位置づけられており、本市が目指すまちづくりを実現するための施策を体系的に示したものとなっています。計画の構成。第6次総合計画は、基本構想と基本計画による二層構造とし、基本構想では、主に本市が目指す将来の姿、及びその実現のために達成すべき基本的な目標を示し、基本計画では、基本構想を踏まえ、主に施策の方向性を体系的に示します。また、基本計画においては、本市が取り組む施策の内容を網羅的に定めるとともに、基本的な目標を達成するために、特に寄与すると考えられるテーマ、重点テーマについて、重点的に取り組む方向性を示すことにより、本市が目指す将来の姿の実現を図ります。図があります。第6次総合計画の構想が三角形で示され、横に4等分されています。一番下の部分、部門計画。その上、基本計画、重点テーマ、施策体系。毎年実行計画で進捗管理。その上、基本構想、将来の姿、基本的な目標。その上、三角の頭の部分、町の理念。図終わり。QR コードがあります。詳細は市ホームページをご覧ください。こんな質疑がありました。本会議。問い。第6次総合計画の基本構想策定にあたって、特に何を意識したのか。答え。 これまで本市はベッドタウン型の都市として発展してきた。一方で、全国的に本格的な人口減少の局面を迎える中、引き続き人口増加が見込まれる本市だからこそ、従来型のベッドタウンから転換し、今後も発展していくことが可能であると考える。このため、次期総合計画においては、柏の持つポテンシャルを生かして様々な課題を解決しながら、経済、産業、文化の中心拠点として、さらに成長していくこと、また柏に関わるすべての人が、さらなる安心と幸せを実感できる街へとモデルチェンジを図ること、この点について強く意識し策定している。総務市民委員会。問い。策定にあたって各部局との調整はどのように行っているのか。答え。基本構想については、市として総合計画審議会の中で議論を行い、施策体系については、所管部署とのやり取りを重ねながら方向性を出した。柏市議会12月定例会の流れ。11月29日開会、本会議。市長から市政報告の後、議案の提出。提案説明は省略。12月5日から12月12日、本会議。25人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問。議案第9号について、委員会付託、討論を省略し、採決。12月13日、16日、委員会。総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4常任委員会にて、議案や請願を審査。12月18日、閉会、本会議。各委員長からの審査の経過と結果の報告、書面の後、討論を経て採決。2. 令和6年第4回定例会。12月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに様々な視点から審議審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップしお知らせします。トイレカーの導入。債務負担行為、知ってプラス。の設定。議案第10号。事業費4102万円。知ってプラス。債務負担行為とは、将来の支出をあらかじめ約束する行為のことです。次年度以降に経費の支出、イコール債務を義務づける契約を締結するときに用います。知ってプラス終わり。大規模災害の発生時に災害応急対策を継続するため、トイレカー2台の導入にあたり、債務負担行為を設定します。トイレカーのメリット。自走式のため仮設トイレと比べて素早い設置や撤収ができる。矢印。直接水源のある場所や飼尿処理施設に乗り入れが可能。購入予定車両、中型トイレカー、4トントラック1台、小型トイレカー、軽トラック1台。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い、トイレカーとトイレトレーラーの違いは何か。また、今回トイレカーを選定した理由は何か。答え。トイレカーは通常のトラックの2台部分にトイレを備え付けたもので自走式の車となっている。トイレトレーラーはトイレの部分だけ単体で部屋を作ったものを通常の車で牽引して運搬するものとなっている。トイレトレーラーは専用の運転免許証が必要であり、職員の免許取得を推進していかなくてはならないことがネックとなり、 自走式のトイレカーを選定した。コンビニ交付手数料の減額。議案第2号。現行手数料から半額の150円。窓口の混雑緩和と、行かない窓口実現による市民サービスの向上のため、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機、キオスク端末により、マイナンバーカードを利用して、証明書の取得を可能とするサービスであるコンビニ交付について、各種証明書の発行手数料を減額します。対象の証明書、令和7年2月1日施行予定。住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、非課税証明書、所得証明書。令和7年7月1日施行予定。新たにコンビニ交付を開始するもの。住民票記載事項証明書。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い。コンビニ交付について、市民が困った時などのトラブルには、どのような対応をするのか。答え。マルチコピー機の画面で分かりやすい案内ができる。ただ、コンビニ店員の方でサポートサービスは行っていないため、ホームページや広報、チラシなどで使い方を案内していきたいと考えている。3. 12月定例会の議案と請願の議決結果。ピックアップは、12月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。また賛成多数は賛否が分かれた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案。条例、番号1、職員定数条例の一部改正。賛成多数。2、手数料条例の一部改正、ピックアップ、賛成多数。3、防災会議条例の一部改正、全会一致。4、病院事業条例の一部改正、全会一致。5、道路専用料条例の一部改正、全会一致。6、開発事業等、計画公開等条例の一部改正、賛成多数。14、特別職職員給与条例及び議会議員報酬等支給条例の一部改正、賛成多数。15、一般職職員給与条例の一部改正、全会一致。その他、7、財産の取得。食器洗浄機、賛成多数。8、第6次総合計画の基本構想、賛成多数。9、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更、全会一致。6年度補正予算、10、一般会計、ピックアップ、賛成多数。11、柏都市計画事業、北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。12、下水道事業会計、全会一致。16、一般会計、全会一致。契約の締結。13、柏市立柏第三小学校給食室移転新築工事、建築工事、賛成多数。請願。なお、不採択は賛否が分かれた請願です。21、事業者が建設する 小規模葬儀場の計画の再検討の指導及び、葬儀場の住居地域への建設制限の条例制定の要請について。趣旨1。事業者が柏市千代田に建設する小規模葬儀場の計画を再検討するよう、指導の要請をお願いします。不採択。趣旨2。事業者に建設計画内容を適切丁寧に住民に説明するよう指導の要請をお願いします。全会一致。趣旨3。住民参加のまちづくりへの市のさらなる取り組みの要請をお願いします。全会一致。趣旨4。第一種住居地域に葬儀場の建設を制限する条例の制定の要請をお願いします。不採択。22。加齢性難聴者の補聴器購入費に公的補助を求めることについて。趣旨。加齢性難聴者の補聴器購入に公的補助を求めます。不採択。23。すべての子どもたちに行き届いた教育を求めることについて。趣旨1。未配置を解消するために、柏市独自の事故対策教員をもっと増やしてください。全会一致。趣旨2。児童の安全健康のために、教育施設予算を増額してください。全会一致。趣旨3。柏市に在籍する全児童生徒の給食費を無償にしてください。不採択。趣旨4。湘南地区の学校給食の自校方式を実施してください。不採択。趣旨5。部活動の地域移行に伴う父母負担をなくしてください。不採択。趣旨6。大規模校になる義務教育学校構想計画を見直してください。不採択。24。すべての子どもたちに行き届いた保育と教育を実現することについて。趣旨1。柏市は保育士配置基準を3歳児15人に1人、4、5歳児25人に1人に改正しました。公立私立とも基準を満たし、1歳児5人に保育士1人へと早急に実施してください。不採択。趣旨2。保育の一環として給食費の無償化に向けて負担軽減をしてください。不採択。趣旨3。公立保育園の0歳児クラスの定員を減らさず拡充してください。不採択。趣旨4。老朽化した公立保育園4園を子ども子育て会議の答申通り建て替えてください。不採択。趣旨5。保育園、学童保育施設の冷暖房費の節約を進めるために断熱改修を行ってください。不採択。趣旨6。学童保育ルームの入所申し込みが増えています。放課後児童クラブ運営指針に基づき、40人を大幅に超えるルームのすし詰め状態を解消してください。不採択。趣旨7。小児インフルエンザ等予防接種費用の負担軽減のため、助成をさらに増やしてください。不採択。25。国連の核兵器禁止条約の署名と批准を日本政府に求める意見書について。趣旨。日本政府に核兵器禁止条約への署名批准を求める意見書提出を求める請願をいたします。不採択。26。インボイス制度の廃止を求める意見書について。趣旨。2023年10月1日から導入された インボイス制度の廃止を求める意見書を国に提出してください。不採択。各会派の賛否。賛否が分かれた議案請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号、議決結果。賛成反対の順に読みます。主張提出。1、可決。賛成27、反対7。公明党、賛成6、欠席1。反対は、日本共産党、無所属 A、無所属 B。2、可決。賛成24、反対10。公明党、賛成6、欠席1。反対は、日本共産党、市民サイド、無所属 A、無所属 C。6、可決。賛成31、反対3。公明党、賛成6、欠席1。反対は、市民サイド。7と13、可決。賛成33、反対1。公明党、賛成6、欠席1。未来民主柏、賛成3、反対1。8、可決。賛成28、反対6。公明党、賛成6、欠席1。反対は、日本共産党、無所属 B。10、可決。賛成33、反対1。公明党、賛成6、欠席1。反対は、無所属 B。14、可決。賛成21、反対12。柏政府、賛成10、棄権1。公明党、賛成6、欠席1。未来民主柏、反対3、賛成1。反対は、日本共産党、市民サイド、無所属 A。請願。21-1、22、24-6、25、26、不採択。議長採決。賛成17、反対17。反対は、柏政府、公明党、反対6、欠席1。21-4、不採択。賛成14、反対20。反対は、柏政府、柏エナジー、無所属 C、公明党、反対6、欠席1。23-3と4、24-1-3、不採択。賛成16、反対18。反対は、柏政府、無所属 C、公明党、反対6、欠席1。23-5、24-4と5、不採択。賛成13、反対21。反対は、柏政府、無所属 C。公明党、反対6、欠席1。未来民主柏、反対3、賛成1。23-6、不採択。賛成12、反対22。反対は、柏政府、柏エナジー。公明党、反対6、欠席1。未来民主柏、反対3、賛成1。24-7、不採択。賛成10、反対24。反対は、柏政府、市民サイド、無所属 C、公明党、反対6、欠席1、未来民主柏、反対3、賛成1。なお反対には、態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場も含みます。 議長は評決には加わっていませんが、可否同数の場合のみ採決を行います。QR コードがあります。向かって左。議案。議員個人の賛否はこちら。右、請願。会派名簿。令和6年12月18日現在。柏清風、安比留義明、会派代表、後藤浩一郎、坂巻茂雄、桜田慎太郎、佐藤博士、副議長、助川忠宏、議長、津村屋則人、福本愛、古川隆文、村越誠、山田和人、渡辺邦博、公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸男、林真嗣、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表、未来民主柏、伊藤誠、岡田千佳、会派代表、鈴木清浄、長山智人、市民サイド、林紗恵子、松本博道、会派代表、若狭智博、柏エナジー、上橋志保と、北村和之、会派代表、無所属 A、内田博樹、無所属 B、末永安文、無所属 C、渡辺裕二。
4、質疑並びに一般質問。12月定例会では、6日間にわたり25人の議員が市の政策について提言し、課題や市政運営等について正しました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏清風、坂巻茂雄、QR コード。環境政策について。問い、森林環境譲与税、知ってプラスの新たな使途を増やせないか。知ってプラス、森林環境譲与税。森林整備やそれらに関わる人材育成、担い手の確保。木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てるため、国から自治体に対し譲与されるもの。知ってプラス終わり。答え。来年度も森林整備、人材育成に活用し、ナラ枯れ対策等に活用する。今後は他市の活用事例等の研究や市民アンケートなども参考にし取り組んでいく。交通政策について。問い。都市軸道路、知ってプラス、開通のメリットを問う。知ってプラス、都市軸道路。つくばエクスプレス沿線地域、つくばから三郷を結ぶ広域幹線道路として整備している道路。知ってプラス終わり。答え、地域経済の発展、災害時の緊急輸送路の役割の期待。新大利根橋の先の伏瀬交差点の慢性的渋滞解消が図れる。問い、県道7号線、安比古関宿の混雑予測への対応策は。答え、野田市への確認では、既存の交通量に3地区すべての想定交通量を加えても大きな渋滞は発生しないと報告を受けている。一方で、 今後、右折レーンのない交差点で滞留が増加することも予想されるので、千葉県土木事務所へ今後交通量増加に応じた右折レーンの整備など必要な対策を要請した。問い、TX つくばエクスプレスの利用者へ純利益を還元できないか。答え、沿線自治体と連携して通学定期運賃の引き下げの要望書を鉄道会社へ提出している。5年度は60億6900万円の利益計上の報告があった。農業政策。問い、生産緑地の管理監督は。答え、管理が行き届かない農地が一部発生していることは認識している。作付け計画書の提出、営農を指導していくことは考えていない。都市における緑地空間や環境保全、災害時の防災空間機能等の役割を担っているため、今後も適切な管理保全を図る。教育政策。問い、通学時のヘルメット着用推進状況は。答え、柏警察による自転車交通安全、乗車マナーとヘルメットの着用の重要性について講習してもらう。講習会でも補助金のチラシを配布し、今後もヘルメット着用の重要性は強く強調する。柏清風、渡辺邦博、QR コード。経済産業行政について。問い、道の駅湘南にて大収穫祭の来場者数は昨年度と比較してどうか。答え、大収穫祭イベント全体の期間は10月12日から11月10日までとなっている。昨年度は約10万5千人で、今年度は約12万人であり、令和5年の同時期と比較して約1万5千人の増となった。問い、令和6年6月の食品衛生法の改正により、加工品、梅干しや漬物が作りづらくなった状況を踏まえて、今後、道の駅湘南での方向性は。答え、法の改正により、残ったものを加工することがなかなかご自宅でできなくなるというような中では、さらなる出荷者の負担軽減について検討を進めていく中で、出荷者のご意見等を聞きながら進めていくことになると思う。費用対効果や他の直売所の例など参考にしながら、道の駅にそういった加工ができるような施設を作るなど、具体的な検討、研究を進めていければと思っている。若者政策について。問い、中高生の広場、知ってプラスの目指す方向は、知ってプラス、中高生の広場。中高校生世代の子供たちが、放課後や休日に自分らしく自由に過ごすことができる、安全安心なサードプレイス、第三の居場所として、令和6年12月に、柏市子ども子育て支援複合施設、手と手、本市目次6の記事、参照、内5階にオープンした。知ってプラス終わり。答え、中高生の広場は、放課後や休日に自分らしく自由に過ごすことができる安全安心な居場所を目指して、利用者となる中高生世代の方々の意見を聞きながら整備を進めてきたところである。また、大学生による有償ボランティアも配置し、緩やかな見守りのもとで、中高生世代の方々が主体となる活動を支援していく。設備としては、広場内に5つのエリアを設け、様々なニーズに合った過ごし方ができるよう、家具や備品を配置している。入り口付近の受付には、カフェカウンターを併設し、スティック飲料とウォーターサーバーを用意して、友達や大学生のボランティアなどと、お茶やコーヒーを飲みながら、気軽におしゃべりできる場所となっている。柏清風、 桜田慎太郎 QR コード。下記のスポーツ環境の整備について。問い、猛暑の中での運動は屋外でも屋内でも大変危険である。夏場でも楽しくスポーツができるように、熱中症対策として市内スポーツ施設の早朝・夜間の使用ができるようにしてほしい。答え、早朝や夜間開放施設の拡充にあたっては、運動場の近隣住民の理解や利用者のニーズ、費用対効果も踏まえながら、対象施設や時間設定を検討していく。田中北小学校正門前交差点の安全対策。問い、地域の方から横断歩道の渡り時間が短い等の意見があった。学校、保護者、地域の方から意見を広く集め、安全対策を取ってもらえないか。答え、低学年の児童も安心して渡れるように、登下校の時間帯だけでも青信号の時間を延長してもらえるよう、千葉県公安委員会に要望していく。松蓮寺交差点について。問い、令和6年6月に、松蓮寺地区の交差点にて死亡事故が起きてしまった。地元の町会からは事故の再発への不安の声が上がったことから、町会長と私の連名で各関係機関に一時停止の要望書を提出した。その後の交差点の安全対策の進捗状況は？答え、この要望書に対し、10月に柏警察署から柏区画整理事務所を通じて一時停止標識を設置するとの回答があった。利根川渡河橋について。問い、千葉・茨城都市軸道路整備促進規制同盟会は、本市・茨城県守谷市間の利根川渡河橋の早期事業化を求める要望書を、今回は熊谷知事に提出した。知事からはどのような回答があったのか。答え、千葉県・茨城県に対して、利根川渡河部新橋建設を推進し、都市軸道路の全線開通に向け早期事業化することや、整備を計画的かつ着実に進めるための十分な予算を確保することを要望しており、11月に茨城県知事、千葉県知事に対して本市の市長が直接要望した。この結果、両知事からは、早期事業化に向けて積極的に取り組んでいくという前向きな回答を得た。柏清風福本 Y QR コード。子供に優しい町柏を目指して。問い、子供の居場所事業はこれに特化した執行体制を構築すべきと考えるが。答え、手と手、本誌目次録の記事参照では、部局横断的な事業推進を図り、体制にとらわれず進める。問い、なぜ子ども計画知ってプラスを策定しないのか。知ってプラス子ども計画。すべての子どもが幸せな生活を送ることができる社会を目指し、社会全体で子どもに関する取り組み、子ども施策、を進めるための計画のこと。都道府県と市町村に作成の努力義務が課せられている。知ってプラス終わり。答え、7年度策定の千葉県の子ども計画を勘案した上で実効的な計画を策定したい。35人学級への移行と学級編成の弾力化。問い、学級編成弾力化は、加配定数の活用等有効策である。現場負担軽減のため、特別支援学級を含め、県に要請すべきでは。答え、県に弾力化や教員加配を要望しつつ、市独自に教育支援員を任用し配置する。学校施設の教養化、複合化と地域連携。問い、教養化複合化の検討の進捗は？答え、 学校教育と社会教育の連携、地域交流の場等、さらに施設の有効活用を考える。近隣センターの再整備。問い。西原近隣センター等は、1階フロアの使いづらさも稼働率低下要因と考える。需要が高い貸し室への転用を図るべきでは。答え。1階を需要の高い貸し室への変更は、利用率向上とバリアフリー化に有効である。問い。会議室等が1階にないセンターは、優先度を上げエレベーター設置すべきでは。答え。設置可能性を調査の上、早期に進める。地域の防災力向上のために。問い。住民、特に若い世代のリーダー育成、防災士資格取得支援が実効的ではないか。答え。幅広い世代に向けた防災知識の普及啓発のため、防災講習会を実施している。闇バイト、犯罪に加担させないために。問い、若者や少年に対する市の取り組みは。答え、少年補導センターによる啓発、学校警察連絡協議会での情報交換等がある。図書館サービスポイント柏の葉。問い、児童書を選ぶ親子は、本来、リアルで本を選ぶ場を求めているのではないか。答え、周辺文館の利用をお願いしたい。問い、既存書店との共存と連携への考えは。答え、先進事例を研究し、ララポート柏の葉や一階書店とコミュニケーションを取りつつ連携可能なことを検討したい。柏清風古川隆文 QR コード総合計画について問い今般の質問に関連して昭和42年に策定された最初の総合計画から直近の第5次総合計画までの基本構想に目を通したがそれぞれの時代背景に即した作り込みがされている今般の第6次総合計画は第5次総合計画の課題等をどのように踏まえて策定したのか。答え、第5次総合計画については、前期基本計画では重点的に実施する事業をはじめ、各事業を明確に位置づけることで、網羅的かつ具体的な計画とした。一方、後期基本計画では、コロナ禍において急速に変化する社会情勢に対応するため、機動性を重視し、施策体系を固定せず、各分野の方針までを示す内容にした。第6次総合計画の前期基本計画では、行政の基礎的なサービスにかかる施策については、施策体系として網羅的に方向性を示す一方、特に重点的に取り組むテーマについては、重点テーマとして位置づけ、目指すべき方向性を明示していく。問い、今回の策定の背景に、従来型ベッドタウンとしての成長サイクルは限界を迎えようとしていると書かれており、これには大変共感する。ただ、それをどのような形で乗り越えていこうというところが、基本構想の中に反映されていないと感じている。従来型のベッドタウンとしての成長サイクルとは、具体的にどのようなことを言っているのか。答え、都心からの交通の利便性などを背景にして、住宅が供給され、そこに人が集まり、産業が集まってくることにより、税収が上がるというサイクルである。問い、440億円ほどある基金が、このままでいくと10年間でゼロになるというシミュレーションがされているが、基本構想の中に財源に関する記述があまりされていない。近隣自治体のこの点に対する書きぶりは調べているか。答え、自治体によって特色があり、今回の本市の場合は将来の姿も含めて理念的なものを記述した。柏清風山田和人 Q QR コード。市政について。問い、介護労働実態調査の状況を問う。答え、国の推計では2040年度に約272万人の介護職員が必要となり、約57万人が不足するとされている。千葉県においては2040年度には13万人の介護職員が必要となり、約3万人が不足すると推計されている。本市の介護職員の不足の状況については、令和3年に実施した第9期柏市高齢者生き生きプラン21知ってプラス策定のための基礎調査において、市内介護サービス事業者の 78.3% が人材不足を感じていると回答している。知ってプラス第9期柏市高齢者生き生きプラン21。6年度から8年度までの3年間を計画期間として、高齢者福祉や介護保険サービスに関する事業量やその確保策、制度の円滑な実施に向けた取り組みの内容等を定める計画、知ってプラス終わり。本市の介護人材の確保の取り組みについては、国が実施してきた処遇改善の対象から外れている介護支援専門員について、5年度より最大で月額9000円、年額で10万8000円の処遇改善を独自に実施している。また、介護従事者に対してのキャリアアップの介護に関する資格取得費用の全額助成や様々な取り組みを実施している。今後も介護現場の実態や国や他の自治体の動向、社会情勢を考慮した取り組みを検討し進める。教育行政、部活の地域移行と記念課柏ハッピーについて。問い、令和6年は市政70周年となる。20年前の市政施行50周年の際、記念課として柏ハッピーが作られた。今感じているのは、本市はリズム、それからメロディー、ここまでは一生懸命やってきたが、あとはハーモニーがもう少し欲しいと思う。現在、移行過渡期であり、音楽は感受性の問題があるが、音楽合唱で子供が主体となって声を出す。協調にいろいろハーモニーを作ることも大切と思う。音楽の街の標榜に、音楽をなくさないような情勢づくりの工夫を問う。答え、歌が作られてから20年が経った。もう知らない教員、知らない子供たちもいっぱいいる。まずは提案のあった学校現場で知らしめること。歌詞を配ったり、CD を配ったり、もしくは全校集会で歌うような習慣を広めていけるようにしたい。公明党小松幸子 QR コード。不登校児童生徒へのスポーツ支援について。問い、令和6年6月定例会で質問をした柏市スポーツ協会と協力をいただき、不登校児童生徒へスポーツに触れる機会を提供することへの進捗は。答え、柏市スポーツ協会の方と話し合いを行い、協力いただけるスポーツ団体を募った。現段階では、剣道、相撲、スキー、ペタンク、ゲートボール、柔道、合気道、レスリング、ラグビー、ミニバスケットボールの10団体である。今後も不登校児童生徒がスポーツに親しむきっかけとなるよう周知に努めていく。妊娠 SOS 柏知ってプラスについて。知ってプラス、妊娠 SOS 柏。身近に頼れる親族等が不在であると、家庭生活に支障が生じている妊産婦に対し、安心して出産やその後の生活について考えることのできる支援を行う事業のこと。知ってプラス終わり。問い、思いがけない妊娠をした女性とその関係者を対象とした継続的相談ができる体制と支援活動の実施については。答え、電話のほか メールや LINE での相談にも対応する。孤立することのないよう、事業者から積極的に連絡を入れるなど、継続的支援や見守りを行う。出産に至った際には、必要に応じて入所いただき、医療機関の同行受診や、食事等による体調管理、出産後には、授乳や沐浴、夜泣きなどの育児支援を専門職が寄り添い、親子の愛着形成を育めるよう、24時間体制で支援する。自転車の通行環境整備について。問い、本市は自転車の通行環境整備が遅れているのではとの指摘を市民からいただいた。自転車の通行環境整備の進捗状況と今後の計画は。答え、自転車が関わる交通事故の発生状況や市民アンケート、自転車量が多い路線などのデータをもとに、令和16年までの10年間の計画期間中で優先的に整備すべき路線を約 15km 程度抽出し、着実に整備を進めていこうと考えている。公明党中島隆、QR コード。子育てしやすい町。問い、令和6年の4月から12月までの保育園の定員空き状況から、全55私立保育園のうち、0歳児の4月の利用率 21%、5月の利用率 36%、6月は 47% である。そして、今月まで12月の今現在でも、1園0歳が空き続けている。これまで特に0歳児対策に注力してきたが、この現状をどう考えるか。答え、柏市保育のあり方に関する基本方針、知ってプラスに基づき、今後見ていきたい。知ってプラス、柏市保育のあり方に関する基本方針。本市が抱える保育に関する課題を整理し、乳幼児期の教育・保育の質の向上と、量の確保の両面を実現するため、本市の保育のあり方を中長期的な視点から検討したもの。知ってプラス終わり。問い、柏市子ども子育て支援複合施設、手と手、本市目次録の記事参照、については、イニシャルコストで今までかかった額は約2億8300万。ランニングコストについては2億8700万円である。合計5億7000万を超える額をかけてこの施設を改築し、6年度の予算でも1億9000万を計上している。中でも送迎保育ステーションだけを見ると、委託費5451万円をかけて、今年度から運営を始めた。現在の送迎保育ステーション利用園児数は何名か。答え、3園合計して7名である。問い、送迎保育ステーションの定員は72名。3園のうち1園は1名の園児しかいない。その1名の園児に対して1817万円かけて送り迎えしている。市長は、この利用は適正と考えるか。答え、今後3歳児、4歳児、5歳児と徐々に増えていく。来年度からの応募は予定通りの人数が埋まると考える。問い、令和5年の3月から始まり、1年間1800万円の委託費をかけて、1園1名の園児数という現状をどう思うか。答え、令和7年4月の募集について、まもなく締め切りになり、どれくらい入るかというのが分かってくるため、分かり次第報告したい。日本共産党、矢沢秀夫、QR コード。地球温暖化対策。問い、日本政府の温室効果ガス削減目標は低い。それに横並びするのではなく、積極的に高い目標を設定し、取り組みもさらに充実させるべきではないか。答え、本市の目標を早く実現できるように温暖化対策を進めていく。有機農業の推進。 問い、生産者に具体的な支援内容を示して取り組みを呼びかけたらどうか。答え、農家の声を聞きながら本市でできることを検討していく。小中一貫義務教育学校知ってプラスの問題点。知ってプラス義務教育学校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す学校のこと。現在本市では、柏中学校、柏第一小学校、朝日東小学校を統合した義務教育学校の設置について検討している。知ってプラス終わり。問い、大規模校に勤務した教員からは、教員が多くて交流がない、一週間話さない教員もいる、職員会議で声が聞こえない、学年全員で集まりにくい、共通理解がなかなかできない、本当に困った、との声が届いている。どう考えるか。答え、柏中学校区の小中一貫校では、そのようなことは起こらないと考えている。寝戸神殿古戦橋の改修。問い、北柏駅北口区画整理事業の進行により、2026年に複合商業施設が開業する。利用者が増えると予想される寝戸神殿古戦橋の安全のための改善を求める。答え、商業施設オープンまで対策を講じる。長期的な古戦橋のあり方については、関係機関や地域住民の意見を聞いて慎重に判断する。日本共産党、武藤光恵、QR コード。マイナ保険証。問い、資格確認書、知ってプラス、と、今までの健康保険証の違いは何か。知ってプラス、資格確認書。マイナンバーカードを取得していない方等が、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるよう交付されるもの。資格確認書を医療機関等に提示することで、これまで通り自己負担割合3割負担等で保険診療を受けることができる。知ってプラス終わり。答え、名前が違うという以外はほとんど同じになっている。問い、名称が違うだけで今の健康保険証と同じであれば、今の保険証でいいのに、なんで廃止する必要があるのか、税金の無駄遣いではないか。答え、必要な行政サービスを受けるための煩雑さが解消される制度だと理解をしている。その初期段階で一定の経費を要するのはやむを得ない。問い、マイナ保険証には5年間の期限がある。更新しなければ無保険状態になるのではないか。答え、有効期限が経過した後も3ヶ月間はマイナ保険証として利用できる。更新を忘れてしまった場合は、本市の職権で資格確認書を発行する。補聴器購入費助成。問い、認知症予防に耳の聞こえ方が関わるという認識があるなら、高齢化が進み、認知症の方が増えても、医療費や福祉サービス費も抑えることができるのでは。答え、聞こえの問題もさることながら、聞こえ以外で、口腔の問題であるとか、他の健康状態の問題も含めて、様々なリスクが複合的にある。一つの取り組みだけを特化しては難しい。
日本共産党、田口康弘。QR コード。本市千代田の葬儀場建設問題。問い。本市千代田に10月15日に突然、開発事業等計画公開板が立てられ、葬儀場の建設計画を周辺住民が知ることになった。住民の要請で11月17日、事業者からの説明会がなされた。当初の予想を大幅に超え、100人近い住民が集まった。住民の建設反対の意思が大変よく伝わった。 現在までに1263名の反対署名が集まっている。本市の要項では、この規模の葬儀場には、駐車場が5台なければならないところ、3台分しか設置しない計画だ。また、隣の家との距離も非常に近く、わずかな距離のところにご遺体が安置される予定だ。しかも、火葬待ちなどのため、家族も、そして葬儀場の社員も帰宅してしまい、ご遺体だけが葬儀場に安置されることがあるとのことである。千代田町住民が反対している葬儀場建設問題についてどう考えるか。答え、事業者には近隣の方々の意見に十分耳を傾け、丁寧に話し合いに応じるよう指導をし、可能な限り住民の意見を反映した計画とするよう要請している。市としては今後も近隣の方々と事業者が双方の立場を理解し、互いの話し合いが円滑に進むよう、事業者に対して丁寧な説明を促していく。日本共産党、平野浩一、QR コード。障害のある子の学外就学。問い。本市教育委員会は、いじめ、不登校、疾病は学外就学を認める要件にしているが、障害を要件にしていない。指定学校に特別支援学級、指定プラスがない場合にのみ認められ、たとえ児童が指定校に拒絶反応を示しても、市教育委員会は要件に該当しないとして拒否している。知ってプラス、特別支援学級。障害のある子どものために、小中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級。知的障害、肢体不自由。病弱、身体虚弱。弱視、難聴。言語障害、自閉症、情緒障害の学級がある。知ってプラス終わり。明らかな障害者差別であり、直ちに改めるべきでは。答え、本市では指定学生を採用しており、情緒、知的、難聴学級の該当する学級が指定校にない場合など、特別な事由がある場合には、申請に基づく審査の上、学外就学を認めている。問い、特別支援学級のない小学校が市内に何校あるのか。答え、求められている学校にはすべて設置している。問い、現在保育園に通っている障害のある子は、母親と一緒に通学服の小学校の見学に行ったが、パニックを起こして校舎にさえ入れなかった。通園している保育園のように、この子が安心して通える小学校がどこかあるはずだと考え、市教育委員会に他の小学校の見学の許可を求めたが、市教育委員会は拒絶している。それさえ認めないのは差別ではないか。答え、まだ学校に通っていない段階で、その学校だけが合わないと判断するのは難しい。日本共産党、渡部和子、QR コード。柏駅周辺のまちづくり。問い、柏駅東口駅前再整備の検討は、どこに委託したのか。答え、株式会社日建設計に委託した。問い、選定委員に地権者が入っているが、利害関係者を選ぶことは問題ではないか。答え、委託の中身が、駅前広場や JR 北口改札設置検討なので、利害関係者ではない。防犯対策。問い、 凶悪犯罪が増えている。カメラ付きインターホン設置に補助を求めるが。答え、防犯対策の一助にはなるが、特殊詐欺対策を確実に実施したい。保育行政。問い、保育園入園保留者は4月時点で246人だったが、現在は何人か。答え、実際の保留者は約1000人程度である。問い、株式会社の保育園がスキマバイトアプリを使って保育士を募集しているが、実態は掴んでいるか。答え、2つの法人で6円と把握している。問い、直接子供に関わる保育士を、履歴書も対面での面接もなく、資質や知識を確認せず雇用するのは問題ではないか。答え、電話での面接実施、初出勤の時に履歴書を提出させている。都市計画道路整備。問い、豊敷祝蓮寺線の進捗状況は。答え、進捗率は約 93%。用地取得に向け関係地権者との交渉を継続している。未来民主化氏は、伊藤誠、QR コード。令和6年第4回定例会質問事項。問い、第6次総合計画の基本構想についての市長の思い、見通しはどうか。答え、まだ人口増を見込める今だからこそ、将来のために様々な挑戦を試みたい。創造的で居心地の良い地域の個性が輝く町の実現を目指して、必要な政策に全力で取り組んでいきたい。問い、柏市職員定数条例の一部を改正する条例の制定により、学童保育と放課後子ども教室に及ぶ効果を問う。答え、事業を一体的に運営することで、場所や人材を効果的に活用でき、放課後子ども教室の全校展開の加速化や、子どもルームの待機児童問題解消につなげられるのではないかという結論に至った。問い、小学校における特設クラブについて問う。答え、今年度、次年度を部活動改革推進期間と位置づけ、8年度の特設クラブ活動の廃止へ向けた準備期間としている。問い、本市における災害時備蓄は。答え、水や加熱を必要としないお粥やパン、ビスケットを、市内の全避難所と備蓄倉庫の合計35万食を備蓄している。問い、トイレカーの平時の取り扱いは。答え、中型車両1台と小型車両1台の導入を予定している。平時は市主催の大型イベントに出展し、利用してもらう。未来民主化氏は、永山智人、QR コード。高齢者福祉。問い、高齢者等就寝サポート事業、身元保証等高齢者サポート事業への考えは。答え、事業を行う事業者の適正な事業運営を確保する認証制度を先駆的に行っている自治体もあり、現在調査研究している。第50回衆院選の選挙事務。問い、投票整理券、シテプラスの発送が遅れた理由は。シテプラス、投票整理券。選挙が行われることのお知らせや、投票所の案内、受付の効率を図ることを目的に、各世帯に送付されるもの。 知ってプラス終わり。答え、郵便局との事前打ち合わせで予定していた配布期間を超えてしまったため。問い、予定していた期間内に配布を間に合わせるよう、郵便局と交渉をしたのか。答え、できる範囲でのお願いはしていた。小中学校の公務支援システム、知ってプラス。知ってプラス、公務支援システム。教育機関で扱うデータを電子化して集約するツールのこと。教員が担う業務を効率化し、負担の軽減を目指す。知ってプラス終わり。問い、教職員が使いやすいシステムであることが必須だが、どのような運用方針か。答え、複数のシステムとの比較や、現場の教職員の意見等も勘案して選定している。水道事業の今後の見通し。問い、千葉県営水道は値上げの方針が示されたが、本市水道事業の見通しは。答え、8年度から17年度まで、10年間の経営方針策定の準備を進めており、今後経営シミュレーションを行っていく。7年度春開始の常磐観光船ワンマン化、知ってプラス。知ってプラス、常磐観光船ワンマン化。車掌が乗務せず、運転士だけで運行するワンマン運転が2025年春から常磐線各駅停車において実施される。知ってプラス終わり。問い、安全性等への影響をどう考えるか。答え、これまでの実績を踏まえると、安全性や利便性は確保されていると考える。未来民主可視は、鈴木清浄、QR コード。施設一体型小中一貫義務教育学校、知ってプラス。知ってプラス、義務教育学校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す学校のこと。現在本市では、柏中学校、柏第一小学校、朝日東小学校を統合した義務教育学校の設置について検討している。知ってプラス終わり。問い、福山市教育委員会は、義務教育学校は児童生徒数1000名を超えないようにしている。つくば市は4校の義務教育学校があり、今後検討した結果、施設一体型の義務教育学校をあえて作らず、同一敷地内に小学校、中学校を作り、連携型一貫教育としている。春日部市の義務教育学校の校長先生は、義務教育学校の適正な規模は18から27学級であると言っている。本市では10年度に40学級以上、児童生徒数1330人以上の大規模義務教育学校を作ろうとしているが、市長はどのように考えているか。答え、児童生徒数に見合う校地面積、施設面積、教員数が必要十分に確保されると認識しており、必要十分な教育環境を整えることができると考えている。問い、市長はいつ義務教育学校の設置を考えたのか。答え、正確な日時が申し上げられない。5年度ぐらいであったと記憶している。問い、柏中学校区の義務教育学校の児童生徒数の最大人数は何人か。答え、 推計では最高1452人である。問い、柏駅西口タワーマンションの建設による人数増を考慮しているか。答え、推計値には反映していない。未来民主柏、岡田地下、QR コード。白樹荘、シテプラスの改修工事と利用者への影響。シテプラス、白樹荘。柏市北部の老人福祉センター。大浴場、大広間、庭園、講座室、陶芸室が併設されている。シテプラス終わり。問い、改修の予定がない設備を利用しているサークル活動については、活動を継続できるようにすべきではないか。答え、他の施設の利用を検討していただきたい。路上喫煙対策。問い、現在、柏駅周辺となっている禁煙等強化区域を拡大してはどうか。答え、パトロール強化。マナー向上のための啓発など、効果的な取り組みを検討していく。問い、ポイ捨て防止、路上喫煙防止のために、都内に設置しているコンテナ式指定喫煙所、シテプラスを柏駅に検討してはどうか。シテプラス、コンテナ式指定喫煙所。閉鎖型の喫煙所、コンテナ型喫煙所、高性能の囚人脱臭装置があるため、タバコの煙を強力に浄化するとともに、汚れた空気を外に出さないよう設計されている。シテプラス終わり。答え、課題が多いものと認識している。宿泊税の導入による影響。問い、免税店を設けないという県の案は、市内の小規模事業者に影響を及ぼす可能性が大きい。県に意見してほしいが。答え、小規模事業者へ配慮など、県に意見を伝えていく。問い、インバウンドを意識した事業者による、様々なアイデアを検討してほしいが。答え、柏市観光協会と協議検討していく。職員の労働環境と公益通報、シテプラス窓口。シテプラス公益通報。労働者等が労務提供先の不正行為を通報すること。通報先は事業者内部。行政機関、その他の事業者外部の三つがあり、不正の目的、利益を得る、損害を加えるため等で通報した場合は、公益通報にはならない。してプラス終わり。問い、弁護士などの専門家による外部の公益通報窓口を設置すべきではないか。答え、人事課が直接把握しづらく、早期解決が難しくなるため、設置の考えはない。市民サイト、松本博道、QR コード。海上自衛隊下総航空基地内の調査。問い、過去に PFAS を使用していたが、どのように原因者を特定するのか。答え、水路上流の下総基地の影響の可能性もあり、調査への協力を依頼している。問い、下総基地内のボーリング調査、シテプラスが必要ではないか。シテプラス、ボーリング調査、地面に深い穴を掘って、地盤の状態を調査するもの、土質、地質や層序、地盤強度などが明らかになる。シテプラス終わり。 答え、下草基地側で水路の調査後に実施されると考える。ボーリング調査は数本実施した後に総合的に評価が必要となる。問い、原発の議論の中では T 第二原発は固有名詞を出して指摘されてないが、下草基地は固有名詞を出して調査を求められているのではないか。答え、汚染水を出していると思われる事業所として下草基地を公表している。北千葉浄水場の安全性。問い、本市の水源地の地下水では検出されない PFOA が北千葉広域水道企業団の水を加えると10ナノグラムほどに増加しているのはなぜか。答え、北千葉広域水道企業団のデータについては北千葉から結果報告を受けており、それ以上の値かどうかはわからない。問い、おかしいとは思わなかったのか。答え、確かに高い値になっているが、当時のことは把握していなかった。市民サイド、若狭智弘、QR コード。学童保育について。問い、5年度の子どもルーム支援員の新規採用数は46名。一方、それに対し退職者数は58名と辞めていく人数が上回っている。支援員の仕事の専門性を学び、やりがい、モチベーションアップ、全国の支援員同士の意見交換ができる全国学童保育研究集会を研修として取り入れてはどうか。答え、支援員のモチベーション向上、やりがい、魅力を感じられる研修が必要と考える。研修参加の機会を増やしていく。問い、支援員同士が児童一人一人の支援について考え、共有する時間が足りない。児童入室前の会議時間確保のため、勤務時間を見直すことが必要ではないか。答え、実態把握し、情報共有が不足することのないよう努める。市営住宅について。問い、新しく入居する方は、入居して初めて部屋の状況を知る。民間の賃貸住宅では当たり前に行われている部屋の内見を募集と同時に実施すべきではないか。答え、リフォーム前の状態は内見に適さないため考えていない。わかりやすい情報提供を心がけ、丁寧な対応に努めていく。市民サイド、林紗恵子、QR コード。子どもの声を無視していないか。問い、令和5年に子ども基本法が施行され、子どもの意見反映にかかる措置を講ずることが、国や地方公共団体に義務付けられたが、柏中学校区の義務教育学校、シティプラス、計画の公表から1年を過ぎても、3校の子どもたちは統廃合に関して一度も意見を聞いてもらえていない。シティプラス、義務教育学校、小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す学校のこと。現在本市では、柏中学校、柏第一小学校、朝日東小学校を統合した義務教育学校の設置について検討している。知ってプラス終わり。子どもたちにアンケート調査をすべきではないか。答え、適時適切なタイミングで関係する児童生徒に意見表明の機会を確保していくことが必要と認識している。問い、2013年に大阪府で5年生児童が身を投げた。 財石膏の統廃合が迫る中、遺書には、統廃合を中止してください、と記されていた。学校がなくなることは、子供の心に大きな影響を与える。統廃合は義務教育学校設立のついでのように、考えてはいけないのではないか。答え、決してそのような考えではない。問い、教育委員会は統廃合という言葉を避け、その重大性から目を背けている。義務教育学校設立のためではない。統廃合の必要性が説明できなければ、当事者は納得できないのではないか。答え、丁寧に議論して進めていきたい。柏エナジー、上橋志保と、QR コード。寝戸神殿古戦況。問い、本誌が考える今後の古戦況のあり方はどうなのか。答え、周辺地区の利便性等を考慮しながら、関係機関や地元住民の意見を伺い、慎重に判断する必要がある。ペット避難。問い、ペットと同室避難できる体制づくりを進めていかないか。答え、本市としても課題として認識している。飼い主がペットと安心して同室避難できる施設が求められるため、先進市の事例を参考に調査研究していく。柏市ポイ捨て等防止条例。知ってプラス。知ってプラス。柏市ポイ捨て等防止条例。市内全域の道路で歩きタバコ、ゴミのポイ捨て禁止などの規制をしており、禁煙等強化区域で路上喫煙を行った人に、2000円の過料が課せられている。知ってプラス終わり。問い、加熱式タバコを過料徴収の対象にするなど、規制の対象に加えていかないか。答え、条例ではタバコについて明確な定義がないため、加熱式タバコを対象にすることが可能であると解釈できるが、対象の拡大には加熱式タバコの吸い殻のポイ捨て調査や、指導員の過料処分業務に混乱を生じさせる恐れなどが課題となる。実施する場合の事前周知の方法や期間を含めて慎重に検討するべき事項である。柏エナジー、北村和幸、QR コード。3歳児健康審査における喫音について。問い。喫音とは滑らかに言葉が出ない。同じ言葉を繰り返すなどの発話障害。遺伝、心理面など様々な要因があり。幼児期の喫音の 95% は2歳から4歳に始まるとされている。3歳児健康審査表や問診表に、喫音の発見や理解を目的として、喫音、と明確な記載を求め、また、喫音が十分に発見され、対応されるような環境づくりや、保護者や学校の先生、保育士など関係者へ喫音の理解を促進してほしいがどうか。答え、3歳児健康審査において、喫音を含めた発達の気になるお子様の適切な把握、対応ができるよう、研修会の開催や職員の人材育成を図っていく。また、次年度より、どもりではなく、喫音という記載をするように調整している。市としては、お子さんの障害、育ちに不安や心配な保護者への情報提供は大変重要と考えており、今後ホームページの見直しや SNS 等を活用し、情報発信に努め、喫音を含めたお子さんの発達や障害等への支援、 及び理解の促進に努める。無所属、末永康文、QR コード。職員研修。問い、役所からの通知や書類に誤りがあってはならない。最近多いのは緊張感が欠けているのでは。研修はどのようにしているか。答え、職員の不適切な事務処理を原因とする危機事象は近年発生しており、柏市政に対する信頼を損ねる重大な問題であり、原因分析やその防止、対処法、事務改善など職員の意識改革を促している。補正予算、トイレカー問題。問い、トイレトレーラーを導入しないで、なぜトイレカーになったのか。答え、災害時にトイレの重要性を鑑み、トイレカーにした。トイレトレーラーは、牽引免許を取得しているものが少ないため。入札制度、指名停止問題。問い、低入札調査会が行われ、その後、契約、事業者の代理人から契約解除があり、指名停止にした理由は何か。答え、契約解除に伴い、指名停止要領に基づき、3ヶ月の指名停止、規定に則って10分の2相当額、5,934,9400円。をいただいている。これは低入札保証金を違約金とした。無所属、渡辺裕二、QR コード。柏駅前空間に関するアンケート。問い、本市では8月に、広報柏などを通じて、柏駅前空間に関するアンケート、知ってプラス。を実施したが、どのような回答が得られたのか。知ってプラス、柏駅前空間に関するアンケート。令和6年8月から11月にかけて実施された、柏駅東口駅前周辺の再整備に向けたアンケートのこと。柏が変わる、私の声で、街の未来プロジェクト。と題し、市民、学生、来外者を対象に実施された。知ってプラス終わり。また、市長の考えを問う。答え、市には1万件以上の声が届けられている。内容は年度内をめどに公表できるよう、分析作業を進めるが、柏駅前の未来への期待に応えられるように、魅力ある都市空間の構築に向けて取り組む。ベビーカーでも移動しやすい駅前の実現。問い、昨年度に引き続き、ベビーカーを押して各駅の移動しやすさを全駅で調査した。各駅の課題に対する改善の進捗を問う。答え、エレベーターの場所が分かりにくいという指摘を受けた柏駅東口に関しては、新たに3箇所、案内サインを設置した。拡幅改札口が入場専用となっていた豊敷駅に関しては、東武鉄道へ要望を出して、相互通行可能な運用へと変更いただいた。豊敷駅に関しては、南口に行く場合に、4階エレベーターを乗り継ぐ必要があるが、無人の改札口などを含めた解決策の協議を、鉄道事業者と進めていきたい。無所属、内田博樹、QR コード。市長の政治姿勢について、問い、失語症にかかる意思疎通支援者派遣事業、知ってプラスの制度化を求める。知ってプラス、意思疎通支援者派遣事業。障害や難病のため、 意思疎通に支障がある障害者等と、その他の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成等を行う事業。知ってプラス終わり。答え、どのような方法で実現するのが望ましいのか、調査研究する。問い、柏駅東口再整備事業においては、再開発事業の形態としないとの確認はできるか。答え、柏駅東口駅前の未来の姿は、市街地再開発事業を前提として描いたものではない。問い、柏駅東口再整備事業では、タワーマンションを誘導しないとした方針に変わりはないか。答え、駅直近のエリアにタワーマンションのような住宅のみの建物を積極的に誘致する考えはない。市立病院の利便性向上について。問い、病院前まで乗り入れるバスの時刻を改善してもらえないか。答え、路線バスの敷地内への乗り入れ時間を午後5時台まで拡大することは、病院利用者の利便性の向上につながる。バス事業者と意見交換を行う際、協議する。
5. 知ってプラス。議会運営委員会って何？問い、何をする委員会なの？答え、議会をスムーズに運営するための話し合いを行っています。議会全体に関係することは、すべて議会運営委員会で話し合っていることから、議会の中心的な役割を持つ委員会と言えます。問い、いつ開催しているの？答え、通常1定例会につき3回開催しています。定例会の日程、召集日の1週間前、矢印。議会運営委員会1。定例会召集日の1週間前。主な内容。定例会のスケジュール。各議案をどの常任委員会で審査するかなど。召集日。矢印。質疑並びに一般質問。矢印。議会運営委員会2。質疑並びに一般質問の最終日。主な内容。会派から出された意見書の取り扱い。議会全体の意見として国等に提出するか、など。常任委員会、矢印。採決日。議会運営委員会3。採決日の本会議前。主な内容。当日の本会議の進行、次回の定例会のスケジュール、議会運営委員会2で提出することが決まった意見書の内容確認など、この他にも必要に応じて適宜開催しています。様々な意見を出し合いながら、より良い議会運営について協議を重ねています。問い、最近は何を話し合ったの？答え、前年度の決算を次年度の予算の内容に反映することができるよう、決算審査の方法を変更しました。また、この市議会だよりについても、よりわかりやすく興味を持ってもらえるものとなることを目指して、今後のあり方について話し合いを重ねました。決算審査の方法をこのように変えました。今まで、10月から11月、決算審査特別委員会を設置し、前年度のお金の使われ方、決算を審査。12月、審査した結果、議会としての意見や要望を執行部に伝える。次年度の予算は、秋頃から作り始めるため、 12月末に議会から意見等を伝えたとしても反映することが難しい。変更後、特別委員会を設置するのではなく、9月定例会中の各常任委員会の中で決算についても審査し、審査結果は閉会後に市長へ送付。次年度の予算に反映できるタイミングで意見を伝えることが可能に。この他にもこんなことについて話し合っています。議会に関するルール、議会の予算や決算、会派からの申し入れ、議会運営委員会メンバー、令和6年12月18日現在、委員長、畔蒜義昭、副委員長、田中進、委員、後藤浩一郎、山田和人、渡辺邦弘、小松幸子、渡部和子、岡田知花、松本博道。このメンバーに加えて、議長、副議長も毎回委員会に出席しています。QR コード、過去の委員会記録はこちら。QR コード、議会事務局の公式 X では、各委員会や本会議の開催についてもお知らせしています。6. 追跡します。フォトデプラス。柏市子ども子育て支援複合施設、手と手。これまで市議会では様々な事項について議論してきました。今回はこれまでに市議会で可決された議案の中から、子ども子育て支援複合施設、手と手について追跡し、現在の状況をお知らせします。令和5年3月12月定例会、令和6年6月定例会、手と手がオープンしました。令和5年3月定例会で、仮称、子ども子育て支援複合施設開設の予算を可決し、令和5年12月定例会で、柏市子ども子育て支援複合施設条例を制定する議案を可決しました。また、令和6年6月定例会で、4階の本の広場と5階の中高生の広場を整備する補正予算を可決し、乳幼児から中高生世代まで、すべての子ども・若者たちが成長に合わせて利用でき、妊産婦・子育て家庭も利用できる総合的な施設として開設しました。QR コード、施設のご利用についてはこちらをご確認ください。1階、ハグハグポケット中央、乳幼児一時預かり、遊びの広場。2階、柏市妊娠子育て相談センター、駅前すこやかプチルーム。3階、柏駅前送迎保育ステーション。4階、本の広場。5階、中高生の広場。写真が6枚あります。1、1階ハグハグポケット中央、乳幼児一時預かり。通院や家事でのご利用も。2、1階、遊びの広場。赤ちゃんから小学3年生まで遊べる屋内公園。3、2階、駅前すこやかプチルーム。妊娠、出産、子育ての相談ができます。4、3階、柏駅前送迎保育ステーション。3歳から5歳までの園児をバスで認定こども園に送迎します。5、4階、本の広場。小中学生を中心に未就学児から中学生まで本を読んだり遊んだりおしゃべりできる場所です。6、5階、中高生の広場。学習エリアや カフェエリアも。写真終わり。7、知ってプラス。本会議、委員会をスマートフォンでも。市議会では、本会議と常任委員会の生中継、録画中継を行っています。ご自宅や外出先でスマートフォンやパソコンからご覧になれます。通信費は利用者負担となります。QR コード、本会議中継はこちら。QR コード、委員会中継はこちら。8、知ってプラス、3月定例会の日程をお知らせします。予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。開会、2月21日金曜、議案の提案。閉会、3月18日火曜、採決。2月28日金曜、3月3日月曜、4日火曜、5日水曜、6日木曜、7日金曜、10日月曜、11日火曜、質疑並びに一般質問、本会議。3月12日水曜、13日木曜、常任委員会。12日、健康福祉、建設経済環境。13日、総務市民、教育子ども。以上で議会プラス柏、柏市議会だより第248号、令和7年、2025年、2月1日発行、令和6年第4回定例会合を終わります。担当は酒井博美、長谷川優子、若林澄夫、佐久間陽子でした。